ユダが出ていくと、それが今日の福音書の日課の始まりの言葉です。あまりにも唐突すぎてしまって、つながりがちょっと見えにくいかもしれません。ユダが出ていくと、その前に何が書いてあるのかというところをちょっと触れていかないとならないかなというふうに思います。ユダというのはイエスの12人の弟子の一人、イスカリオテのユダという人ですね。会計を任されていた人物であります。会計を任せるっていうのは、大雑把などんぶり勘定をするような人だと、ちょっとこれは会計をするには難しいかなというふうに思いますが、そういう意味ではきちっとこのお金勘定をやってくれる人物、それがユダ、仲間の間でも信頼が厚かった人、ユダでございます。イエス様は十字架にかけられる最後の前の最後の夜に、弟子たちと最後の晩餐を取るのであります。で、今日のこの福音書、今お読みした福音書の前に書かれているところというのは、その最後の晩餐の席でイエス様がユダが裏切るということを指摘する、そういう場面でございます。みんなの前でお前が裏切るんだと言ったんではなくてですね、他の弟子たちには気づかれないようにこっそりとイエスはユダに対してこう言うんです。あなたがしようとしていることを今やりなさい、こういうふうに言うんですね。そうするとユダはすっくと席を立ち、その場を去っていくのであります。他の弟子たちはきょとんとして、まあのんきに構えておりまして、ユダはどっか行ったんだな、まあお金を持っているからイエス様からお使いを命じられて、出かけて行ったんだろう、まあそのぐらいにしかこう思っていなかった。まあそんなことが今お読みしたところの前に直前に書かれているんであります。ユダが出ていくとという背景にはそういうことがございました。ユダが仲間を離れて外に出ていった、これが一つのサインとなりました。私はここにイエスの生涯のターニングポイントがあるというふうに見たいと思います。ユダが出ていく、食事の席から離れて外に行く、それをイエス様は確かめるようにしてすぐさまこう言ったんであります。今や人の子は栄光を受けた。ユダが外に出ていくのを確かめてイエス様はこの言葉を弟子たちに言ったのであります。今や人の子は栄光を受けた。この栄光という言葉、その後立て続けに何度も出てまいります。ユダの裏切りが確定してからイエス様が発した言葉がこの栄光という言葉だったんであります。他の弟子たちには無論何のことだかさっぱり分かりません。ユダが外に出て行った、まあお使いに行ったんじゃないかと思ったぐらいですから、分からないのも無理はないけれども、この時カチッと音を立てて針が動いて、神の時が切り替わったのであります。私たちとはと言いますと、 ここの栄光、イエス様が言った栄光という言葉が何を意味するのか、ちょっとは分かります。このあと何が起こるか、私たち聖書から教えられて聞いておりますので、栄光という言葉が指し示している事柄、出来事が何か、想像は一応できるんです。合っているかどうかは別にして、なんとなく分かる感じがします。今私たちは教会の暦は復活後の暦を過ごしておりまして、今日は第4ですね、復活後第4主日。その復活後の福音書としてここを読んでいますから、あ、そうなるとこの栄光とは復活のこと、まあ、こんなふうに読めてくるのであります。栄光という言葉を中心において考えるなら、その言葉の響きからこれは復活のことだというふうに推測できるのであります。さっきも言ったように栄光は繰り返し出てまいります。31節と32節だけで全部で4回イエス様の言葉として栄光が語られております。けれども何かおかしいんですね。33節が噛み合わないんです。そういう脈絡でちょっと読めないんですね。33節を見るとおよそ栄光とは程遠いことが書いてある。イエス様がおっしゃる、何が書いてあるかというと、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく、こういう言葉がこの栄光の後に続いて出てくるのであります。ですからここは注意深く読んでいく必要がございます。栄光が一体何を指し示すのかということであります。私が行くところにあなた方は来ることはできない、この言葉によってイエス様が語っているのは、この栄光とは復活のことではない、そういうふうに気づかされます。復活ではなくて、むしろその一歩手前で起こる十字架にかかることをイエス様は栄光と呼んでいるんだ、そのことに気づかされてくるのであります。けれども私たちの感覚としてはですね、十字架が栄光というのはちょっと言えないではないでしょうか。普通の言葉の使い方だとそうであります。十字架は栄光ではない。ルターの神学のことを十字架の神学といって、それに相対する神学のことが栄光の神学なんていうふうに言われますから、十字架と栄光ってどちらかというとですね、全く相対するものとしてこう見えてくるわけであります。十字架はむしろ痛みであり屈辱であり敗北なんですね。けれども御言葉に従って読むと、イエスの中では十字架と栄光は矛盾しないのです。今や人の子は栄光を受けた、人の子という言い方、これは聖書の中でよく出てきますので皆さんも耳に聞き覚えがあると思いますが、イエス様はご自身が自分自身のことをこういうふうに言っております。何度も出てまいります。例えばどうでしょう、皆さんがよく知っている言葉ですとですね、狐には穴があり、空の鳥には巣があるけれど、人の子には 枕するところがない、まあ、こんな賛美歌にもなっております言葉なんかが皆さんもすぐ思い出されるんではないかなと思いますが、ここでは人の子というのが私というような程度の意味で使われております。そしてイエス様こうした言い方を何度もしているんであります。今日のところでも人の子をそういうふうに私という意味で読むことももちろんできますけれども、人の子というこの響き、この言葉はですね、この言い方はもう一つ特別な意味を含んだ言葉として使われている、そのことも指摘しておかなければなりません。それはこの人の子という言葉の中に、聖書の中のこの大事な終末、世の終わり、終末思想をほのめかす意味が込められているということでございます。私と言わず人の子というふうに書いてある場合、イエス様が実際にこの全てを、聖書に書いてある全てをそう言ったかどうかっていうのはわからないですが、この言葉には世の終わりが近いという意味が含まれているのであります。で、今申し上げたことを念頭に置きながら読みますと、もう少し意味の広がりが出てくると思います。人の子は栄光を受けた、受けたですから過去形で書いてあるんですね。受けた、これから人の子は栄光を受けるであろうという未来形ではないんです。もうすでに起きた、始まったという言い方がここでされています。ユダが外に出て行った瞬間、その瞬間を捉えて栄光を受けたとイエス様は言ったのであります。この福音書を書いたヨハネはこの時の様子をもう一つ別の言い方で書き表しておりました。これも今日のところの直前のところの記事になるんでありますが、同じく最後の晩餐のところ、これはユダの側から見た出来事としての表現、まあそんなふうに私は言いたいと思います。同じ出来事を全く異なった言い方をして、ヨハネはこんなふうに表現するんであります。すなわちユダがイエスを裏切るということをですね、ヨハネはこう言ったんです。サタンが彼の中に入った、サタンが彼の中に入った。ユダがしたことは裏切り行為ですから、この言い方の方が私たちにも分かりやすいし、そうだその通りだというふうに思えますけれども、この同じ事柄を主イエスは人の子は栄光を受けたというのであります。一つの同じ出来事をどちらの側から見るかによって全然捉え方が違ってしまう、そういうことが私たちの日常でも起こっております。よく経験するわけでありますが、私たちの側から見たら、あるいは弟子たちから見たら、サタンが入った、こういう言葉になるんですが、それを今イエスは人の子は栄光を受けたと言うんでありますから、これほどいくら見方が違うとか言っても、これほど極端な食い違いっていうのはそんなに他にないと思うんであります。しかもそれが自分の身に降りかかることであるというのに、イエスはこういうふうに言ったのであります。もはや人間の知恵では理解しがたい部分というふうに思います。もう一つ不思議な言い方があります。栄光についてです。先ほど私は栄光を受けた、 過去形で書いてあるというふうに言いました。ところが32節に出てきますもう一つの栄光というのがあるんですけど、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになるという言葉があります。この栄光をお与えになる、これはですねギリシャ語の原点だと未来形なんですよ。未来形、同じことを柄を片や過去形で、そして片や未来形で主イエスは語っているのであります。これは一体どう考えたらいいんでしょうかね。過去形と未来形を一緒に使うというのはちょっと考えにくいわけであります。人間の理性ではこれは矛盾であります。文法的な間違いじゃないかというふうに言いたくなります。イエスにまつわる事柄、これだけではないんですが、私どもの常識とか理性とかで推論して考えようとしてもできないことが他にもたくさんあります。聖書の中にいっぱい詰まっておりますよね。例えば奇跡がそうであります。あるいはイエス様が語られた言葉にしても、右の方を打たれたら左の方を向けなさい、迫害をする者のために祈りなさいなんていうことわらは私たちの中にはない。しかしイエスの中では成立してしまう、そういうことばかりでございます。過去と現在と未来、私たちの中ではこれもはっきり言って違います。区別しなければならないんですが、そうでない見方というのが神様のうちでは成立してしまうんですね。神様の時、そこにあっては過去も現在も未来も三つの時世は区別なく、まあ、一つになるのであります。十字架の上で血に染まり死に耐えたその体、私たちには屈辱と敗北と痛みにしか見えません。サタンが入ったのであります。それ以外考えられない。ところがこれを神の出来事として見るならば栄光なのです。その向こう側に救いの完成が起こっているから栄光なのです。二つの矛盾、時の矛盾とそして栄光の矛盾、この二つの矛盾について首をかしげてしまう私たちにとってですね、その答えを垣間見せてくれる一言が聖書の中に実はあります。イエス様の言葉としてそれが出てきます。それは何かというと、イエス・キリストが十字架の上で息を引き取る直前に言った最後の一言であります。イエス様はこう言いました。成就した、成就した、この言葉です。救いはなったのであります。その時なったのであります。イエスの十字架によって完成したのであります。2000年前という過去に完成したんであります。そしてそれは現在を生きる私たちにも、これから未来を生きる人たちにも等しく当てはまるのであります。成就、完成という終末がなったのであります。神様の目的がここで達成されたということでもあるのです。このように考えると、そこにははっきりと 神の栄光が私たちにも輝いているのが分かります。お祈りいたします。愛する神様、この世の中の現実を思うとき、目を覆いたくなるような痛ましい事柄が身の回りに起こります。そういう出来事を耳にいたします。また体験いたします。それに心を震わせ怯える私たちですが、あなたを信頼し、御子イエス・キリストに委ねて生きていくときに、私たちはすべての恐れを締め出して、与えられた命を生きていくことができます。どうか、あなたが成し遂げてくださった救いの完成の中に、私たちもしっかりといることを思い起こして、新しい主観な生活を過ごさせてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。